しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回のテーマですね、練習というか普段考えていることが大事、どんな話をしていきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。なんかちょっと早かったですけど、冒頭テーマは、なんだっけ、そう、練習ですね。普段考えていることが大事というテーマですね。最近ですね、AI の話ばっかりしてますが、AI に毎日触れていくわけですが、リスナーのあなたはいかがでしょうか。でですね、その AI 自体が悪いとかね、ことは全く思わないんですが、使う人間ですよね。詐欺であったりね、犯罪に使う人がいるわけですよね。で、じゃあそういう人をけしからんと言って、嘆いててもしょうがないので、自衛したり防衛したりしていくし、そういうのだけじゃないですよと、もっといろいろいいふうに使えますよってことの、なんかもうちょっとポジティブな面を見ていかないと、萎えるわけですよね。で、僕、これ2つで、大きく分かれてるなと思ってるのが、AI をね、悪く使いましょうっていう人はもうちょっと論外というか置いといて、よくしましょうみたいなところで、大きく2つあるんじゃないかなと思います。つまり、仕事とかの業務とか、すでにあることを自動化したり効率化するっていう面。もう1個がですね、2つ目がですね、学習ですね。学びを、促進するっていうところにおいてです。で、一つ目の話は、よく言われているかもしれないです。効率化します。例えば僕だったら要約とかで恩恵を受けたり、誤字脱字じゃないけど、指摘を受けたりする時の、ある種のパートナーとなりますので、それはいいかなと思います。で、そこでですね、仕事ではないんだけど、そのメンタルのね、コーチじゃないけど、話し相手とするのが、いいかどうかは、人によるかなっていうところがあります。それで救われる人がいれば全然僕はポジティブにいいとは思うんですが、やりすぎてしまうのは何でも微妙かなと思ったりしているので、そこだけ注意が必要かなと思います。だからやりすぎていることがわからなかったりするのが問題なわけで、それは多分やりすぎなんでしょうね。で、そういうですね、自動化効率化っていうのの、課題というか問題は、じゃあそれを投げかけることによって、ここのしごくりラジオでも何度も申し上げてますが、何度もくどいぐらい言っていくと、じゃあその委ねた結果、余った時間を何に使うんですかっていう問いなんですよね。で、それをごまかさずに、じゃあ創造的ですっていうふうに言うんだけど、じゃあその創造的ってクリエイティブの方ですが、何を指してるんですか。企画するんだったら最初のアイディアを出すところとか考えるところなんですかと。じゃあそれを考えるってことは何を時間に使うんですか、使っているんですかみたいな話になってくるんですよね。でも、なんかそんなツッコミの手前のところにも、手前で多分とどまってるような気がしまして、要は何言ってるかっていうと、効率化すると、例えば2倍とかね、1.5 倍とかなんか上がるわけですよ、効率。で、その時間、よりできたから、はい、おしまいねっていうぐらいの感じに聞こえます。というか、そういうのが大体なんじゃないかなと思ってます。でも、次の瞬間もうわかると思うんですけど、AI が誰かの権力とか、誰か特定の人しか使えないっていう特殊スキルでもなく、使えてしまうじゃないですか。で、そうなると IT 技術と一緒で、なんていうんですか、その例えば 3D プリンターじゃないけど、プリンターで誰もでも出せるようになるみたいなところは、別に、リスナーのあなたもそうですし、僕だけもそうですし、3D プリンターを買った人だけができるっていう、もちろんで 3D プリンターが高価で買いづらかったらダメかもしれないけど、それなりの価格がこなれてきてて、誰でも買えるようなものになってったら、誰でも出せますからっていう風なのと一緒で、誰でも作れるってことと一緒なんですよね。だから誰でもその文章を書けるし、予約できるみたいな風になっていく。で、あとは品質の問題にありますよね。で、そういったですね、そのプロセスとか工程の部分が、ある程度省略されてしまうっていうことですよね。5工程あったものが4工程3工程になっていった時に、じゃあその残る人間がやる3工程ごめんなさい、効率ができる工程は、多分誰もが一緒で影響を受けやすくて、そうじゃないよねっていうところが言えるかどうかですね。で、残りの3工程というか、クリエイティブな部分っていうのは何ですかっていうふうになってきますよねっていうふうにはまだなってなくて、多分その工程として洗い出して効率化した先に、なんだろうな、何が待ってるんですかねぐらいな感じがします。はい。で、これは結局、この話何度もしてるっていうのは、結局どう生きたいかとか、人が何で生きるためになるのかとかね、何のために生きるかとか、 そういうですね、まあ哲学をしたいわけじゃないんだけど、哲学的なテーマになっちゃうんですよね、どうしても詰めていくとね。でそこをですね避けてしまえば全然迫力がないものになりますから、そこは避けられない気がします。ちなみに僕はですね、その、仕事が効率化されて、より余った時間というのをそういう創造的なものに使いたいですし、でそこでなハトと気づくのが、自分が表現したいとかやりたいってことがなければ、もはや何ですか、その、地獄とは言いませんが苦行になるんですよね。要は余った時間を、まあ、要は暇つぶしみたいなのってあるじゃないですか、概念として。時間が余ってるから暇つぶしにやってるみたいな。で非常にもったいないねと思いますが、まあ、そういう考え方もありますし、理解ができると思います。でもそれってやりたいことがあればそっちをやるわけで、やりたいことがないという状態になると全部が暇つぶしになってしまうっていうのもまたどうなのかなって思ったりします。と偉そうに言ってるんですが、昔ですね、その20代の頃になんかその仕事は暇つぶしだみたいなことも思ってたりしたんで、実際にね、でそれはね悪意があるわけじゃないですよね。だから暇つぶしっていうねことって結構危ないなと思います。あんまりいい言葉じゃないんだけど、なんか人によってはちょっとカジュアルに使うんだけど、なんか時間を大事にしてる人にとってはかなりダメージを与えるみたいなね、まあそんな言葉いっぱいありますけど、まあまあまあそういうのがあります。でもう一つのですね、学習です。この学習っていうことにおいても、学びたい人にとっては AI はレバレッジをかけてプラスになるんだけど、学びたくないとか、そのなんだろうな、苦行でやりたくないことをやらされてる人にとっては、まあある種の助けとなるもので、それらの利害関係が一致しないというか、立場が違う人にとってプラスっていう恩恵を得るから、なんかちょっとよく分かんなくなってる感じもします。で今回ですね、練習が大事とか考えることが大事って、普段から考えること大事って言ってるのは、あのですね、そもそも普段 AI を使うわけじゃなく、そんなに考えてないのにですね、 AI を使うことで、じゃあ、考えてる人間偉いなんて仕事も言ってないですよ。考えてるのに慣れてる人が AI を使うと多分使えるんですよ。なぜなら、考えて人に話したり伝えたりしているからです。で、それをそのまま AI ってものに転じるからできる。ただそれだけなんですよ。種も仕掛けもございませんと。で、それをですね、普段考えてない人がっていうね、これももう一回くどいですが、普段考えてない人がダメとは言ってないんですが、考えることによって、伝えようとしたりとか、相手がどう考えてるんだなというのを想像したりね、まあ、考えるという定義が、さらに難しくなるんで一旦省略していくんですけど、そういうふうにしている人がじゃあハタと AI の前に立ち向かった時にその指示ができるのかって言ったら、なんとなくよろしくねっていうのは極端な例ですが、なんとなくやっといてとか、うまくやっといてって、これは違ってるから直しといてねっていう時に、その直しておいてねってことを指摘せずに、その人の教育目的で意図してやってるならありですが、そうじゃないのに自分もわからないのに、なんか あなたの方が得意だからよろしくねみたいな風に言われたとするじゃないですか。それは困惑しませんか？もしくは AI にそれは通用しないってわけですね。で これで AI を、どうかっていう話をしてるんだけども、実際はですね、もっと話はシンプルで、普段やってないことはやれないんですよ。いや本当そうです。普段やってないことはやるなってことでもないですよ。普段やってないことはやるなってことじゃないんだけど、普段やってないことをはいやってくださいって言ってやれる人は、まあ、ほぼいないですよね。だから準備とか、そのまあ瞬発力とかね、瞬発芸みたいなものありますが、瞬発力だけで世界って決まってなくて、瞬発する前に、その前に準備をしてじわじわ高めてってやれる、取り組んで成長するスピードが遅いんだけど、その期間でできる、まあ、ある種の大器晩成型みたいなものがあった時に、そういう人もいるし、瞬発でそのまで対応してやっていく人もいるし、まあ、社会っていろんな人がいるかなと思うんですよね。でここではその、その瞬発芸的な話で、瞬間的にやってできるっていうみたいなものをあまりね評価しすぎるとですね、それを悪いと言ってないんですよ。それだけをやめてると AI をはい出して、はいやってください、できないね、できないですよねみたいなことにもなりかねないんじゃないかって話ですね。で一方でその大器晩成型の人でも当然当たり前ですけど使ってできないから、なんでできないんだろうねって言って、放り投げるよりも、放り投げずにそこでじわじわと学んでいって少しずつやっていくってやり方もありますよね。これは時間がかかる。で世の中的にですね、なんか早く早くみたいなのが、まあまりにも多すぎると。 カウンターとしてそのゆっくりしようみたいなのがあるんですけど、もうゆっくりしようがですね、もうなんていうんですか、もうそこを吹き飛んできますよね。ゆっくりしようみたいなものを言った瞬間に、もっとこう早く効率よくみたいな、コスパタイパンみたいなね、になっていくと。でもそのコスパタイパンですよね、僕も別にそのまま聞いたわけじゃないんですけど、じゃあコスパタイパンを求める人っていうね、若い人がいた時にですね、 Z 世代アンケートがありますが、結局それ何に使うかって言ったら、浮いた時間はゆっくりするわけですよ。老人と、なんだっけ、コンサルト老人でしたっけ、漁師かみたいな逸話じゃないんですけど、ゆっくりしたいんだったら、じゃあゆっくり得たらどうじゃろかいっていう話になってくるんですけど、どうじゃろかいです。そうならないんですよ。なんかね、不思議じゃないですか。なんかその型みたいなのがどうもあって、なんかそのなんて言うんだろうな、それがいいか分かりませんが、 YouTuber でゲーム実況やってる人がいて、そのゲーム実況やってる人は、これ何回か言ったかもしれないですけど、ゲーム実況っていう型とか、枠を通してリスナーとか視聴者に届けているっていうね、お客さんっていうかね、ファンに届けてるわけですね。その人はゲーム実況っていう枠を通してやっている。これなんかお笑い芸人じゃないんですけど、なんかその一発芸とか分かりやすいものってことであったら、例えばコスプレとかね、なんか着てたりして衣装をそうやってやってる人は、この衣装をしないと伝わらないし、普段着のパーカーなんか着てたら伝わらないから、そういうある種の自分の、まあ、一丁羅というか、一丁羅って古いですね、芸としておめかしして、その自分のパフォーマンスを出せるような格好というかね、それが清掃であるわけですね、その人にとってはね。それは悪いなって言ってませんよ。でそういうものがあります。それと同じように YouTuber もそうやって、その、まあ、特にその YouTube を見てる人はゲーム実況してくれる人だっていう、まあ、フィルターがあるわけなんで、その人がいきなり、実はお話がありますみたいな感じで、なんていうのこう、真正面からね撮って、でその人が出てきて話をするっていうのが非常に違和感が出てくるわけですよね。いや、それやるなって言ってないですよ違和感が出てくるわけです。だからその人はゲーム実況っていうのを通して、その動画を撮りながら話していく必要がある。なんかめんどくさいなって、もしかしたらその話をこのね、リスナーのあなたがめんどくさいと思ってるかもしれませんが、そうやって話していかなきゃいけないんですよね、多分ね。多分ね。それ伝わりますか？だから、その、タイパコスパみたいな部分が、まあ、その周りがやってて、周りがそういうような状況にあると、周りがそうじゃなかったらいいだけなんですけど、あると、それに合わせてやりながら、実は自分は違いますよねって、こう、対比ルートを作る。だからそれってある種の同調行動に僕は近いなと思ってて、別にそれ嫌だったらやめればいいじゃんってなるんですけど、そこで出てくるのは、実はみんながやってるみたいな、実はですよ、みんながそう思ってるか分かりませんが、同調行動の表れだけかもしれないですね。なぜなら他の人が知ってることを知らなかったらそれが怖いとか、みんなと違ってたら怖いみたいなのがあるわけですね。まあそれは分かります、僕も分かるんで。だけどですね、それが帰結というか最終的に到着するのがゆったりしたいっていうんだったら、なんか最初からゆっくり学んでったらいいんじゃないかとか、ゆっくり情報を得たらいいんじゃないかとかそういう風になりませんか。で結局ですね、そういうのなんていうの、神経を使わないとか、その緩くできるなんか SNS とか、そのもうすでにあるメジャーの SNS じゃない、 X とかね、インスタとかじゃないものが出てきて、まあそれがね、サービスとして成功するかどうか一旦置いておいて、そういうのが、まあ、人気があったり使う人がいるっていう状況があるのは、そういう人のニーズをうまく捕まえている。つまり、ゆったり、やりたい、SNS とかでもゆっくりしたいっていうのが、まあ、あるんだろうなってことを、まあ、思ったりしてます。でじゃあそんなこと言ってるけど、まあ、あなたは、まあ、おばさんどうなんですかっていうカウンターが来ると思うんですけど、まあ、僕も結局一緒でポッドキャストで喋ってるから、このポッドキャストで触れた人はポッドキャストで喋ってる人だみたいなね感じになると思うんですよ。別にそれは全然良くて、でもう残念でも何でもなくてですね、僕も別にポッドキャストでずっと喋って生きてるわけでもなく、いろんなことをやってて、なんだやってる中での一つっていうだけしかないんですよ。だけどこれがある種メディアだと思うんですね。メディアっていうか、それがソーシャルメディアだろうが、マスメディアだろうが、まあ、インターネットメディアだろうが、ウェブメディアだろうが、なんだろうが、こういう発信する場があった時に、それで、人が聞いて認知するっていう、その形成というかね、そのモデルが、仕組みが、情報の伝え方が、伝達の表現が、それ自体がメディアというか場なんだなっていうふうに、 だったかな、佐藤さんですね、佐藤正彦さんっていうね、ピタゴラスイッチが著名だと思いますが、方がなんかねインタビュー記事で言ってまして、その通りだなと思いました。だから僕もですが、僕も参加者であり当事者ですが、リスナーのあなたも当事者であり参加者であり、まあその関係性別に対等だと僕は思ってますが、この中でそういう場の中で、まあ、まさに我々ですね、リスナーのあなたも僕もってことが巻き込まれてて、この話を通して、なんだろうな、まあ、共感をする部分もあれば、それは違うなっていうね、批判的な部分ももちろんあると思いますが、そういうところで、なんだろうな、まあ、一緒に場を作ってるんだろうなっていうふうには思うわけですよ。で、さっきの話に戻すと、だから僕自身も、こう、手間なんですが、じゃあこれを、さっき言ってたように何でしたっけ、聞いてる人に動画でメッセージを向けるとか文章でどうかっていうふうになると、なんかあんまり相性が良くないんだろうなってことは思ってます。だから一応ブログのね案内とかしてますけど、多分これ聞いてる人って文章とかあんま見ないんじゃないかなとか思ったり、あと僕のブログの方を見てる人はあんまりこうポッドキャストとか音声とか、まあ、そこまでじゃないのかなって思ったりしてます。でこれなんでかっていうと、僕は全然どっちも好きなんですけど、ただ入り方ってあると思ってて、その人の言葉のイメージが、ごめんなさい、話すイメージが良かったらその話の方がまあいいかなと思うし、もちろん選択できて、何でしたっけ、オーディブルはアマゾンか、本だったら本を読むのもあれば、それを音で聞きたいか、もしくは漫画とかだったらね、漫画じゃなくてアニメとか、もしくは映画とかね、その違うもので楽しみたいっていうのはあるわけじゃないですか。だけどそれを全部得たいとか、もしくは全部どれでもよくて、なんだろうな、いいっていう人って、どれでもいいっていうのはそれぞれ作品が違うっていいよねっていう、そういうちょっとクロート的な意味じゃなくて、よりファンの人じゃ話じゃなくて、情報さえ入れれば何でもいいよねっていう人って、まあそこまでいないと思うんですよね。つまりその表現である、この今言っているポッドキャストもそうですが、場みたいなものにかなり影響を受けされてるんじゃないかなって僕は考えました。はい、ちょっとね、主題とは脱線してますが、なんかそんなことをですね思いました。だから手間なんですけど、ポッドキャストを、この聞いてる人にはポッドキャストを起こして、ポッドキャストで伝える、まあ起こすっていうのも変なんですけど、伝えることが必要だし、それが一番のメインであり起点であるかなと思うわけですね。だからこのポッドキャストを聞いてくださってる方、リスナーのあなたは他のポッドキャストも聞いてる可能性も高いですし、他の、もしかしたら配信者の人も いるかもしれませんし、っていうことが、まあ、容易に想像できるわけですね。これは別に僕が、なんでの、エスパーじゃないけど、心理で読んでるわけじゃなくて、単に、使う人は、スタンド FM を使ってたら、スタンド FM アプリを使ってるってことは、ね、聞いてるかもしれないですね。他の番組聞いてて、たまたまその一部かもしれないし、たまたま新着に出てきてかもしれないし。で、あと、配信もしてますが、Spotify とか、Apple Podcast 行ってんのかな、わかりませんが、まあそういったところですね、なんだっけ、そういった他の媒体で聞いてて、あ、リスンもありますね。聞いてる人がいたら、それはそれでそこから入ってきてるっていうだけなんで、それはそれでそのサービスのプラットフォームで他のものを聞いてたりするっていう可能性がある。まあ入り口が違うってだけですよね。だけど、ポッドキャストっていう音声の、メディア媒体、は変わらないので、そこで形成されている、まあ、関係性みたいなのがあるんだよなっていうことは、結構大事かなと思いました。はい。なんで、この声に反応する部分のところに、文章っていう、こう、まあ、目ですね、読むっていうところと相性がいいか正直わからないんですよね、僕も。わからなくて、で、ただ、僕の感覚で言うと、話すのも好きだし書くのも好きだっていう人ってそんなにいるのかなっていうふうにふと思ったんですよ。もう僕は全然好きなんですけど、それは両方いろんな経験の中でポジティブにそれを捉えてるだけであって、別に僕が他の人もそうだよねっていうふうに別に思ってるわけじゃないんです。でそこの想像っていうのを根拠とかっていうことで、自分の経験だけじゃなくてですよ、他の人の話とか、そういう人がいた、ああいう人がいた、まあ、伝聞でもいいし、そういうのを見聞きして、まあ、鍛えていくしかないっていうところが、まあ、一つ、場の話として言っておきたかったというか、まあ、そんな話になってますね。はい。で、まあ、言いたかったこととしては戻していくと、何でしたっけ、 AI の話ですね。なんだけど、そもそも、さらに戻すと練習の話であり、普段考えてたら考えてないと考えは 言えないし、アイデアもそうだし、アイデア考えてなかったらアイデアを出せないし、文章書いてなかったら書けないし、普段話してなんか伝えていることしなかったら伝えられないし、なんでイベントとかやってなかったらイベントを企画するって分かんないし、まあ、企画もそうですね、企画をしてなかったら企画はできないし、誰かの人の話を聞こうとしていなかったら誰かの話が言っててもそれを聞こうとできなくないですかっていうようなね、当たり前だと思うかもしれませんが、これをもし当たり前だと思われている方は、できている方かもしれません。でいやそれは、確かにそうだなって思った方はもしかしたら違う視点が必要なのかもしれません、はい、できてないからダメってことではないですけど、そんなもんだと思ってまして、つまり、これは僕がですねいろいろできるなんていうことをドヤ顔して言いたいってことは一面でもないし、それをそれをやって伝わってないことを祈るんですけど、そうじゃなくてできることってめちゃくちゃ欠けられてるんじゃないかなっていう説です。だから、大事にしましょうってことです。で同時に広げる拡張するアイデアを出す、自分ができなかったことを、まあそれも AI で学びでもいいですし何でもいいんですけど、そういうのも、もう大事にしましょうってことで、別に両方大事にすればいいっていう話なんですね。だから今自分ができていることは普段やっていることであるっていう証左というか証拠なんです、エビデンスなんですね。であってそれが積まれているからできるってことで、もしあなたが資料を作れるで何でもいいですよ、資料って。だからそれは資料を今まで作ってきたからできることですよね。でもしあなたがその、なんだリスナーのあなたがですねスポーツとか運動とかを、できるのであれば、それはねレッスンしたからだし取り組んだからですね。音楽は弾けたり、なんだろうな、写真を撮れたり、イラストを描けたり、ね、漫画を描けたり、わかりません。その質はどこか、その質っていうのは置いといてね、市場に投げてマーケットみたいなものがあって、市場マーケットですね。売れるから、それで商業とか、成功してお金を得てるから、質があって、その人はすごいっていうのは、確かにあると思います。それはただ、市場とかマーケットっていうところではそうなんですよ。でも、世の中って、僕が断言しとくんですけど、てか断言しとかないとつまんないんじゃないかなと思うんで言っとくんですけど、その市場とかマーケットだけのお金の世界を否定するわけじゃないんですが、それだけじゃないわけですよね。例えばリスナーのあなたが、生きてます、で僕も生きてますよね。生きてる中で何て言うんだろう、自分はこう思うんだけど社会とかその市場マーケットは仕事として求められるってことは違いますよねっていう時に何を感じますかってことなんですよね。自分がやりたい、発表したいこと、発露っていうかね、やりたい、表現したいことは A なんだけど、世の中が求めてるのは B ですって時に、器用な人は別に B やりながら、B をやってこなしてお金得ながら A もやる、自分の自己表現できますよねっていうのはあるんですけど、じゃあそれ器用じゃなきゃダメかっていうと、まあそうでもないわけですね。不器用でもいいからやる、もしくは本当はそれは市場が B って言ってるだけで、別に市場に合わせなくても自分は A でやりたいよって言って、その自分がやりたいことを追求するのもありなわけです、うん、でこの時に分かりますよ、そのお金が得られないなら何をやってもダメなんじゃないかっていうのもすごく言いたいことは分かるんですけど、でもその発想自体がまさにお金があってどうこうっていう視点になりすぎてるんじゃないかってことなんですよね。例えばじゃあ人の、まあ、言ってるリスナーのあなたもそうですし、僕の生き方もそうですが、人生ってものがあった時に、例えばですよ、ちょっと哲学的になるんですけど、じゃあ生まれておぎゃーって言った時に親にこうしなさいって言われたから、それをあなたはやるんですかと、で僕もそれに言われたからやるんですかで、まあ、洗脳とは言いませんし、環境とかもあるから、まあ、そういうなんかトラウマもある方もいらっしゃるんで、その何だろう、家庭がいいとか、あと親がいいとかっていうのも、まあ、ある種のねガチャみたいなものもありますから、それは分かるんですよ。で一方で、言われたからそれをやりなさいっていうのはやっぱり僕はないと思ってて、じゃあ自由意志で全部やりなさいってことでもないと思うんですよね。で要は環境が選べてないんだけど、その中でランダム的に決められて、まあそれこそね日本人で生まれてきただけで幸せみたいなのもありますから、まあ、そういうのもいいですよね、一つの考え方として。でその時に自分が言われたからやりなさいっていうことをやり続けますかっていう話になった時に、そこに市場というかお金とかなんかありますってことなんです。多分ないと思ってて、それは学びとか自分が得てきた経験してきたとことか、そのリスクリターンとかちょっとわかんないです、その中で全部言い合わすことはできないんですけど、まあ本当に全ての、まあ、人生をかけるっていうと大げさなんですが、自分の人生の生き方、まさに、 まあ僕は戦略って言葉がそういう意味では好きなんですが、自分なりの戦略を立てていくっていうのが、僕は主体的に生きることだなと思ってるんですよ。でそれがもしですよ、リスナーのあなたも僕もそうですが、それはおかしいよねと、そんなリスクがある生き方できないって言われても別にいいと思うんですよ。その人がリスク取っててリターンを狙ってるっていうんだったら全然いいと思います。そのリスクリターンの許容値が違うからだいたいおかしくなるというか、話が噛み合わなかったりするので、それはなんか噛み合う人とか、もしくは噛み合わない人とかのそのバランスですよね。仲間を見つけるっていうのがまさに噛み合う人、仲間じゃない人っていうか、その批判だけしてくる人はやっぱりこう仲間じゃないから、距離はある程度置いた方が精神衛生上はいいかなと思います。でその時に自分が考えて、やっていることっていうのが認められるかみたいな話になってくるわけですよね。でその時もまさに市場とかマーケットっていうもので、お金ってものをだけを見てるともう本当それしかないわけなんで、それがまさにくどいですがお金の奴隷みたいな話なんですよね。でお金ってそもそも何ですかってなった時に、お金って別に手段なわけじゃないですか。要はですよ、理屈で言えば労働したっていうところの対価でお金が得られるっていうのは、多分それは経済、まあ資本主義もそうですが、経済とか何かを回すときに、じゃあこの目の前にね、まだラムネがあるんですけど、ラムネずっとありますけど、まだ腐らないから大丈夫ですけど、ラムネがあって、そのラムネっていうものでもいいわけですよ。つまり働いたらラムネがもらえる。でもラムネって安易に真似できたりするから、お金って見つけられた企業があって、その信用とかその交換とか貯蔵でしたっけ、保管できるっていうところで有用だから使われてて、だからこれが絶対でこれに従いよっていう世界を、わかんないですけどね、作りたかった人がいるのかは知らないです。だけどそれを使ってて、これでいいやっていう風になってしまったっていう、なってしまっているっていうのが実際なのかなと思います。はい、なんでそんな資本主義の話をしだしたかわかりませんが、少なくとも市場とかお金っていうものに対してだけを見すぎていると、まあ感覚ってやっぱりおかしくなってくるんじゃないかなっていうのが僕の見立てです。だからそれを、まあね、中国の三国志じゃないですけど、3つぐらいで分離させた方がやっぱりいいかなっていうのは思ってて、要は自分と、まあ市場っていうか、まあその仕事の場とかそういう関わりと、もう一個はその町とかコミュニティとか、まあ、家族っていうとちょっと違いますが、違う所属みたいなものですね。もちろん所属だから、所属が企業でサラリーマンやって、そこで埋もれてっていうかやってますっていう人は、本当に図で言うと企業の自分の勤め先の中にいる人みたいになっちゃうんですよね。まあ、リスナーのあなたがもしそれでドキッとしたのであれば、別に遅くなくて、ダメとも僕は思わないですけど、それでいいとあなたが思うなら、もうそれでやればいいし、僕がどうこういう立場にないですよ。でもそれがもし嫌というか、なんか違うなと思うのであれば、まず自分っていうのを立ててみて、その中に自分は所属しているのはたまたま今のお勤めの先だしとかね、っていうふうに考えていくと、だいぶ、気持ちが、主体が自分になっていくわけですね。そうすると、自分の所属する何か趣味のものとか、あと自分が関わる、なんか表現したいものがもしあればそれをやることで、多分ですね、かなりそのパーセンテージが、そのね、企業で勤めているサラリーマン活動みたいなものにもし名前を付けられればほぼ成功だと思ってまして、僕はサラリーマン活動以外の趣味活動とかバンド活動でもいいし、なんだろうな、ボランティア活動でもいいしね、他のなんかコミュニティ行って、まあ、オンラインでねゲームする活動でもいいし、そういうものがいくつもあってそれぞれの顔があるってことを感じられることができるようになれば、そこですでに市場主義とか、マーケットですね、お金がだけで物を見るってことはもうすでにそこの時点で消え去っているっていうやつですね。よく悩んで考えてよくわからない問題っていうのが、実は抱えてるんじゃなくて、抱えてると思ってたけどいつの間にか消えていたってことはよくあるんですが、この類の話ってこういうところに適用できるんじゃないかなっていうふうに、思いました。で、普段ですね、さっき冒頭にお話した通りだいぶ主体がずれてきて恐縮ですが、練習しないと、普段練習してたりやってないとできないっていうのは、まあその AI がどうとかってことだけじゃなくて何でもそうなわけですよね。コミュニケーションしかり、話すのしかり、もう何でもそうですね。文章を書く、それはまあ先ほどねお話しした通りなんですけど、そうやってですね、何だろう、普段お金で物事を考えている人が いるとするじゃないですか。でも僕はそんなことないと思ってるんですけど、周りとか他の人がそう言っとかないと困るからそう言って言わざるを得ないみたいな、もし雰囲気があるとすれば、 や、それはあんまり良くないんじゃないかなっていうことです。はい。わかります?つまり、まあ、例えば、お金はいらないよっては言ってないですけど、お金がそんなにいらなくて、お金じゃないものを価値っていうこと。で、ここでですね、お金に困って全然食べていけませんみたいな話だったらまた別ですけど、一旦そこは置いといて、お金がある程度あって、じゃあお金のためだけに働いてたら、まあ、例えば体ぶっ壊したとかね、うつ病になったみたいな人にとっては、それってやっぱりリスクなわけですよね、仕事だけするのって。だからこそ他のことをやらなきゃいけないし、他のことをやっていく必要があると。で、この時に、コミュニケーションとして、なんだろうね、その、世間話みたいな話で、他の人もまあこういうふうに考えてるよね、みたいなところで、お金って大事って言っとかないと、そのなんか、なんで叩かれるみたいなね、そういう恐怖心っていうのもあるんじゃないかなと思うんですよ。要は周りと合わせてないと、まあ、まさに同調です。同調しとかないと変わったやつだなと思われて弾かれるみたいなね、コミュニティから弾かれて、まあ、いわゆる村八分ってやつですね。その相手にしてもらえない、まあ、それは孤立だから、それは望まないし、別に僕もそのなんていうの、他の人から切り離されて孤立していきたいなんて別に思ってないですよ。思ってないんだけど、その考えとして、自分がまさにリスナーのあなたもぜひ考えていただきたいんですけど、自分が考えてそう思っているんだったらいいですけど、自分が考えてるわけじゃないのに、他の人がお金が大事だよって言ってるから、自分もお金が大事って言って同調してコミュニケーションを取ることっていうのは、まあ、グルーミングみたいな言葉が確かありますが、要は毛づくろですね。あの動物とかがこうなんか敵意がないってことを示す意味での話みたいなことにもしなってたら、いや、グルーミング自体は悪くないですよね。毛づくろも悪くないですよね。世間話して自分は敵じゃないですよねとか言うとかね、飲み会もただ自分は敵じゃないですよねと、登山とかするとあのね、すれ違う人にこんにちはって言うんですけど、怪しいものじゃないですよねって意味も多分あるなと僕も思いながら言ってるんですけど、挨拶ってそういう意味が大事なんですよね。で、それが苦手とか得意とかね、得意じゃない人もいらっしゃると思いますけど、まあ、そこも置いといて、でも自分はその明確な意思で、もしくはなんとなくでもいいんですけど、どういう意識でそれをやってるかっていうのが、まあ僕はですね、まさにそれが考えることなんじゃないかなと思います。で、それを明確に意識してないからダメですとかね、そんなことは全く思わないんですけど、この同調してるっていう意識がないのに同調していくと、まあそのネットワーク効果じゃないですけど、ソーシャルメディアの同調みたいなのがどんどん広がっていくんですよね。なんか伝わりますかね。なんかちょっと説明が雑になりましたけど、自分は同調してないと思ってるんだけど、ごめんなさい、自分は同調とか何も考えてないんだけど、こういうものがあるよねっていうのに同意することの態度を示すことで、他の人もあ、それいいんだ、それでいいんだよねみたいに思っちゃうってことですね。別にその一人一人個人が強烈に主張して、なんかなんていうんだろうな、天気の話をしてるのに、いや天気の話は絶対したくないよねみたいなのも、まあさすがに変わり者だと思うんですよね。まあそういう変わった人がいてもいいんですけど、ずっとそれやられても疲れちゃいますからね。なんですが、じゃあその考えるとかもそうですし、考えるってことは多分大事だと思います。この今回の話で考えずに、そのなんていうんですか、このなーなーじゃないんだけど、こうダラダラしていて、まあまさに受け身ってことですね。受けで勝手に来たもので、世界が構築されて勝手にうまくいくっていうのは、さすがに虫がいいよねっていうところは確認したいわけですね。そうは、その能動的とか自律的みたいな考え方がやはりないとですね、なんだろうな、まあ多分こういう人もいると思います。そのなんか人から聞きたいものをこうこなすことで自分はうまくさばいて生きているみたいな人もいらっしゃると思うんですけど、まあ、それはですね、まあある種のそのさばき方が能動的なんじゃないかなと思ってまして、じゃあ受けで全部いけるよみたいな人もまあいても全然いいと思いますけど、なんか世界がですね、自分の方から手掛けずに勝手に変わることはないなと思ってるのは、まさにこの僕の感覚が、ちょっと哲学的になってきますが、あるのは多分その、学ぶってものってやっぱり受け身ではできないってことに、到達するというか決まってくるんじゃないかなと思います。学ぶってことが、まあ、今回ですね話してて、自分が勝手に学ぶってことはなくて、それを習慣化して無意識化しているだけであって、意識的に取り込んで、それを練習したりして、めんどくさいですけどね、そのなんか慣れてうまくいかないけどめんどくさいんだけど、それを乗り越えた先に何かがある、違う視点が見えるってことが、まあ、モチベーションになってるんじゃないかなと思いました。すみません、ちょっと長くなりましたが、考えるですね。 普段練習したりしてないことは、普段やってないことはできないということで、それがですね、考えるでもいいし、AI となんかやるでもいいし、もう何でもいいんですよね。で、それがなんかすごく大事で、じゃあそのあらゆることを考えておきましょうみたいな、博学になりましょうみたいな話じゃなくて、まず自分が今やれていることとかできていることを、まあ、要は褒めるって感じですよね。自分できているから普段できていることがあるってことですね。でもそれだけで安住というか道って僕はないなと思ってて、いやそうじゃなくて、そこは土台がありますと。じゃあもし土台っていう言い方よくないですね。自分の、なんだろう、うまく言えてないんだけど、言語化できないんだけど、とりあえず自分は今できていることがあるみたいな、そんなふわっとしたもんでもいいですね。でその上で拡張というか、まだまだ未知なことはあるから、 AI しかり学んで、どんどん拡張していけばいいだけなんだと思うんですよね。っていう感覚がですね、社会全体にあるとは全く僕も思ってないんですけど、そうやってですね、なんていうのかな、普段やっていることをまあ増やすもいいですし、普段やっていることを、できることを、なんていうの、しっかり自分でこう、まあ、肯定しなきゃいけないっていうことはないんですけど、受け入れて、認める。だけど、こうやって言うと、その自己肯定とか、土台とかっていうと、すごい大きなスケールの話になるじゃないですか。なんか社会のためにみたいなミッションがとかなるんですけど、別にそういうこと言ってなくて、そのできることって多分小さいことでしか多分個人ってないなと思ってます。僕も全然できることって少ないから、まさにそのこのポッドキャストだけでもいいですし、自分が発信するね、まあ僕はブログとかもやってますが、なんかですね、そういうところでしっかりと伝えて人とコミュニケーションを取ることをまあ厭わないってことですよね。まあなんか変な人に絡まれたらまあ無視すればいいんですけど、そうじゃなくて、まあできるだけそういう、まあ僕の、まあ社会貢献で言うとちょっと違いますが、社会にとって、このラジオをやってる意味もあるんですが、こういう人がいてもいいよねみたいなことの余地を、まあ、まさに僕も自分のためにですね、作っとかないと、なんか窮屈だな、みたいな。わかります？なんかその、ちょっと違うんですけど、海外行って、あ、自由とかいろいろ言うな、いいな、と思って戻ってきたら、日本に戻ってきたら、なんか居場所がないとかって嫌じゃないですか。うん、まあ、これ海外じゃないですけどね。だからですね、そういう意味で自分の場所は、やっぱ自分で作るみたいなもん。ある種の技術もあるのかなって思ってて、そういう、訓練じゃないけど練習ももっとやっていかなきゃいけないなってことも改めて思いましたし、考えるってね、面白いなと思いました。すいませんね、リサーのあなたを吹っ飛ばしてね、どっか行ってしまったら申し訳ないですが、まあ、リサーのあなたを責めるつもりは全くなく、今の状態とかできることっていうのをまず把握するか、なんとなくでいいので把握すると。でその上でですね、未開拓なものとかをやってみるといいと。で、なんだけど、そういうことを言うと、すごい意識が高い何かみたいに聞こえるかもしれませんが、それはフェイクというかダミーで、そうじゃなくてですね、真なるところは自分のできることっていうのが小さいんだけれど、それを厭わずね、少しずつでいいのでやっていく。まさに、まあ、少し、話の中で出てきた、大器晩成型モデルみたいなものを、まあ、評価し直す。だからそれって、今の社会で言えば教育にお金を使わないとかの一緒で、いや、そこにお金使わないと何に使うんですかってことなんですよね。だからそういう意味では教育って市場とかお金とは相性悪いはずなんですよね。で、教育って学びとかだと思うんで、自分のね、高めるとかね。だから教育と市場っていうのはある種の、対立するわけじゃないけど、独立したり違うふうに切り離しておいた方が僕は健全だなと思います。で、そうやって言うと、なんか役に立たないものにお金を使ってみたいな人が出てくるかもしれませんが、それはすごい市場とかお金の見方をしてますよね。で、多分教育側の人に、教育分野とか教育業界にいる人はそんな視点はあんまりなくて、なんか、もしかしたらそういう卑下してお金が稼げてないのごめんなさいとか言うかもしれませんが、その視点がですね、回収するサイクルが全然違うわけですね。1年で回収するのか、10年で回収するのか。でそれだけをやってたら確かにできないから、その市場を取り込んで教育業界で塾とかもありますし、逆で市場もそれだけでできないから人材育成するじゃないですかね、何年もかけてね、ってのあるんで、その2つのね、要因2つだけ見てもそれぐらい違うので、まあ、どちらの考え方とか見方も入れつつ、僕がまあ強調っていうか主張したいのは、その市場とか、よりね、マーケットに寄りすぎていると、なんだろうねってなりがちなんで、ちゃんと教育とか、その何て言ったっけ、市場外の自分とかね、人生を考えるとか、なんかそういうですね、ものって その答えないじゃないですか。ないし正解もないから、まあ、そっちもすごくしっかり考えたないと、今後も分かんないです、うん、誰もあのなんて市場からね吐き出して知らんよっていうね、そのなんか自己責任ってことはあんま好きじゃないんですけど、そういう時代になっていくかもしれないんで、僕から言えることはそんなことになります。だから考えることがね楽しかったらそこら辺は苦労しないかもしれないし、僕は楽しいんですけど、多分そんな人ばっかりだけじゃないんだよなってことを、ちょっとね友人と話す機会があって思ったりしたところでした。はい、少しでもヒントになれば幸いです。分かりづらかったらすいません。というわけで今回も以上ありがとうございました。四国ラジオ大橋でした。以上失礼いたします。